ございます。どうぞ。
質問
はい、
やる、
はい、今日もの素晴らしいの。ありがとうございます。この感謝の言葉じゃないですか。その感謝の言葉で、まあ、ありがとうございますと、ごめんなさいとかすいませんという言葉もありますよね。感じて謝るという感じですよね。そこで、ありがとうございますというのはものすごくわかるんですけども、すいませんとかごめんなさいというのも、同じ意味でそれは考えてよろしいですか。
ね、本当のありがとうございますは、ね、神様を感じるためのことなんですね。お礼とか感謝っていう意味はその一部なのね。神様を感じるって神様は全てなんでね。ね、いろんな感じ方があるね。感謝もその一つね。ね、謙虚さとか素直さとかね、いろんな特性でいっぱいあるでしょ。全部ね、ありがとうございますと一言に入っているもんね。神様を感じた時にね。その中にごめん、ごめんなさいもすいませんもね、小さく入ってるよね。だからありとあらゆるものが神様の中に全部含まれてるのね。神様のその特定の表現なのね。ありがとうございますっていうのが一番大きい。その言葉の響きの中にね、全てがあるのね。今まではだいたいね、感謝かお礼ぐらいの感じでね、小さく使いすぎてたような感じですよね。ありがとうございますってね。でも本当は神様のね、究極の名前なんでね、神様の全てがそこにあるっていう名前なんで、働きなんでね。ただもうありがとうございます唱えてるうちに神様を感じ取ってくるのね。そうするとそこに全てがあるっていうふうに分かってくるのね。そういうことなんですよね、ありがとうございますよね。はい。だから不思議なことは、ね、考えて思って分かるんだったらね、大したことないんだけど、考えて分からない、ね、不思議な、ね、ことだね。だから感じてくるね、中から自然にね、気づきが増えてくる、ね、だから心で唱えれば唱えるほど気づきが増えてくる、ね、深く深く入ってくるね。だからすごく不思議なことだね。はい。はい、どうぞ。
今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
私、主婦なんですけど、口、ありがとうございますって口にしていることでね、何も感じないでですね、口癖のように、あ、どうもありがとうって言ってしまうときありますよね。それは、やっぱり気持ちが軽いな、見ていただいたように、ありがとうという気持ちを感じ、感じとして感じていなくて、ありがとうと口になってしまっているときって、それは、それはそれで素直に、そのまま、あ、口癖で言ってしまってよろしいんです
か。いいんですよ、うん、ありがとうもありがとうございますもね。感謝も呼んでるのね。良いはすぐ助けに来てくれるのね。で、必要な助けを順番に与えてくれるから、それでいいのね。
口癖のように何も
感じない。そんな
のが得
するのか。
意識する
次第
は関係ない。
うん、関係ないね。うん。また自分がね、唱えてるのを思う時もあるんですけどね。
はい、
また守護霊さん、守護人さんがね、中に入ってきて唱えてくれてる時もあるのね。そういう場合だとね、自分が唱えてないけど無意識だけど唱えてたっていうのはね。うん、ジョーレさんが 本源の神様を呼んでくれてたっていう感じよ。すべていいのよね、それでね。はい、
心がこもってるこもってないはもう関係なくって、そのうちに言えば言うほど気づいてきて、だんだんと心がこもるように。
そうね、心のこもる感謝もね、湧いてくるのね。すべてよしになるね。
和歌山から来ました、ムロと申します。今日はありがとうございます。この間からちょっと玉木さんのご紹介でここへ来させていただくということになりまして、この間も玉木さんに言ったんですけど、車運転してる時でも気がついた時にありがとうございますずっと言ってるんですよ。だけど時期にまたぼーっと何かを考えてまた思い出した時にっていう状況なんですけど、それでも OK っていうか、
いいんじゃないでしょうか。 中学に1回唱えるだけで OK かなり多いですね。
あのありがとうおじさんがこう何億回とかって聞かれたんですけど、そういうのってはただこう自分の中で唱えてるっていう状況でよろしいでしょうか。
大分でいいですね。
はい、ありがとうございます。
もう自然にね、自然に言ってるだけ唱えてもらうんでね、自分一人で唱えてるような日に、ね、神さんが唱えてくれて、周りの人も一緒に唱えてくれてってね、みんな応援してくれてるっていう気持ちでね、自然なのがいいですよね。はい、どうぞ。
あのこちらの竹村さんにあの最近ご紹介いただいて、この間ね、あの4月14日 の, あの和歌山の九段選手の方に行かせていただいて、その直前にこちらから回してなかったフィートに急にバーッと引き出しまして、で最近もずっとね、4月にいたらありがとうございますって言ってますから、プラスの言葉言ってますと勝手にまたプラスの言葉が出てきまして、そうするとこうあの心がものすごくプラスに向いてきて、体がよう動くようになったんですけれど、朝目覚めたらもうパッとあのありがとうございますって勝手に言い出せる状態になりつつありまして、ものすごく嬉しいんですけど、このありがとうございます言いかけてまだそんなにスタートをしてそんなことしか書いて言ってないんですけど、勝手にどんどん言葉が出てあの心が嬉しくなってですね、なんかどんどん明るくなって肩の荷が折れたような感じで、ものすごく嬉しくて、で体もよく動き出したんですけど、その急にこうこんなにめちゃくちゃのまだ返すぎてないけど急に出しまして、勝手にまたわーっとそういうことが出やすい状態になってきたんですけど、それは何かの力に助けられてこう言わされてるんでしょうか。ちょっとびっくりしてるんです
けど、もともとね、もう全て、ね、宇宙の女神様が助け続けて、うん、時期が来たらね、ずっと大きく助けに入ってくれるのね、その時に初めてね、感謝のできる心に変えてくるのね、ありがとうございますってね、一言出るようにしてくれるね、だからずっと見守り続けてくれてるのね、でその一番いい時期に来た時にね、大きく助けに入ってくれるね。で思いを消してはね、あの感謝できる心を変えてくるね、その時に一言ありがとうございますって使えるようになってきてね、だからありがとうございますって唱えるのもね、神から唱えさせてくれてるって言ったらそれよね、
なんか自分の取り付けの方なんかも、ね、勝手に言わされてる感じで、もうそれから使うようにして、
本当ね、
小林先生にご縁がありますまでにね、あの手を聞かせていただいて、こういうあの横にいらっしゃる竹村さんとご縁がつながって、これで手、こういう手テープを聴ける自分になりたいんですか、こういうテープが聴かせていただけるこのご縁が嬉しいでね、それがありがとうって、またありがとうございますって、やっぱり言うのに、あこういうご縁につながって嬉しいとかね、このテープが聴ける嬉しさとか、そういう気持ちが入ってありがとうございますって言い出したんですね。今ものすごいめちゃくちゃ嬉しくて、
そうね、だからもうそれだけをね、ちゃんとね、時期が来てるっていうのはね、ものすごく謙虚でしょね、素直なのね、神さんの方がそれをずっとね、ずっと見守り続けてきて見抜いてるのね、あちょうどいい時期が来たなっていうふうにね、大きく助けに入ってくださってるよね。
出会いっていうのをあの今日9人で来たんですけれども来させていただいて、あの皆さんでさっきも話しててね、初対面ですよね本当にこう初対面でどこからかのこのつながりで、じゃあ行こうってことになって今日来させていただいて、みんな嬉しいねって言いながら来たんですけど、その出会いっていうのがまだ高々1ヶ月ね、最初の出会いが1ヶ月まだ足らずでっていうところからのこうつながりなんですけど、それもやっぱり全部あの神様がそういうふうにお膳立てというか、あのやってくださったことなんです
けど、そうですね、奥へ奥へ戻ればね、神様の上で全部一体ね、本当にピタッとつながっているのね、で表面はね、逆にね、離れてていい方なのね、自由に離れてる方が本当は自然なのね、離れながら自由に交流をするわけね、助け合う姿を当たるのにね、神さんの方から自然にね、必要な助け合い交流できるように両面を動かしていくのね、だからみんな神様から与えてもらうね、新しい縁が素晴らしい縁になるね、過去線のつながりに腐れ縁って大したことないよね縛り合いが多いからね、新しい縁としてね、神さんの方から与えてくるのが一番ね、いいのよね、こういうつながりは神さんの方があなたに与えてくれんね、 奥では一体なんだからっていう感じでね、一番一体感の深いつながりで与えてるんだね。だからリハってみんな懐かしい感じするでしょ。
なんかね、
あの別に初めて会った感じしないでしょ。
何年も前からね、カム
イなんかね、ソウルメイトみたいな感じでね、
本当そうですね、
違
和感
なく食べれる、
うんね、ただこれあの過去手のね、過去の腐れ縁だったらね、憎み合って恨み合ったりもあるのよ。だからそういうの全然ないっていうのはね、神様のね、中から一体感のね、心でずっと湧きているような感じだよね。だからいい縁だけをね、ずっと出してくれる姿だと思うのね。神様から与えてもらった新しい縁よね、これはね。
それで申し訳ないんですけど、私ものすごい優しい面がありますので、気の深いところがありまして、それが自分の欠点でね、なんとか直したいと思うんですけど、ありがとうございますって言い続けてまいったら、そういう欠点も直るでしょうか。それもっと自分自身をね、愛せるようになりたいんですね。でトイレの掃除しますと、自分がもっと謙虚になれて、自分自身がね、あの愛せるようになるって、なんか聞かせていただいたんですけど、だからそういうことを最近知らったんですけど、もっとしようと思うんですが、昨日ね、短いところ、早くない
もう気の短いのもある意味では長所になるんですよ。ね、使い方によっては長所になるね。
いや、すいません。
なんでもね、起点が効いてね、回復できるというのはね、結果をさっと出せるというのはね、長所になるね。だからありがとうございますが、もう必要なね、働きを自然にずっとさせていただくんで、自分の持ってるもの全部長所に変えてくださる。はい。はい、
どうもあり
がとうございます。
あの、まあ、言葉で出すのもなんですけど、この心で心組んでありがとう、こう自分こううなずきながらこういつでもこう言えるんですけど、このセーター通って言葉に出るのと、そういうこのありがとうございます、こう言ってるのとやっぱりあの言葉には出てないんですけども、そこら辺の違いっていうんでしょうか、
ね、ありがとうございます。その、ね、お祈りの基本は心なんです。心の中だけで祈るのね。これ人を知れず祈るのが本物なのね。口に出すと人が知ってしまうじゃないですか。ね、だから人を知れず、ね、謙虚な心で祈れるのがいいのよね。だから心の中で祈るのが本当の感謝の祈りね。あと形に出るのは自由自在ね、必要に応じて出せばいいね。
言葉出さない
といけないと
思わなくても、
出さない方がいいのよ。ただ必要に応じてね、はい、出した方がいい時に出すのね、はい、それでいいのよ。ね、みんな悲しんでね、お仕事で泣いてる時にね、ありがとうございますなんてこう、ね、言葉出したら何がありがたいのって言われたらね、反発食らうじゃない。ね、でも心で祈るありがとうございますをね、宇宙の神様のところにね、読んでみんなを幸せにしてくださってありがとうございますっていうね、断罪になっていくわけでしょ。神様助けみんなに振り向かれていくよね。だから心で唱えるのがいいよ。
人相手の店を商売をしてますんで、すごくこのありがとうございます、人より余計言えてすごくもう
得してますよね。
帰りかかった人の一声ね、あの自分のために言ってるんですけども、こう言えるっていうか、ね、あの仕事しながら言えるっていうのはありがたいなと思ってます。
ね、感謝業のね、出来やすい場合置いてもらって、それでおかげをいっぱいもらうね、でまた。
はい、
大丈
夫。あの、和歌山から頼んでもらいました。あの、ありがとうございますって、こう、めくありがとうございますって、あの、言わせていただいたら、なんかこう、あの、すごく、あの、空の、あの奥から光がちょっと入っていただくんですけども、で無限の無限のありがとうございますって言った場合は、その奥のもう一つ奥からこう光がタッチされてくるような感じなんですけども、その気配というのはあるんでしょうか。
ね、本当は一言のありがとうございますね、無限の無限のありがとうございますも踏まえてるんですよね。でそのまたその中の小さいありがとうございますに、また無限の無限のありがとうございますを踏まえてるね、その入れ子構造というね、そういう姿をとってるんですよね。ありがとうございますを大きくする意味でね、無限の無限のと加えるというのね。でまたそれを一つにまとめてありがとうございます戻ればね、
アイアンマンというその光の量も、無限の無限の光が多い、多い
です。大きいですね。
はい、大きいです。3倍ぐらいですね。だから、違うかなと思います
。そうですね。ね、無限の無限のね、その輝きが無限無限にいっぱいというふうに唱えるとね、無限の無限の輝いた光体がね、全方向からね、ところてん式にどんどん自分の方へ飛び込んでいくよね。天からだけじゃないね、力も右からも左からもね、どっからもね、全方向から飛び込んでくるように感じてくるよね。
そういったのが体が温かくなってくるみたいな、
ね、そうですね。
全部もういっぱいになってくるような、
でそれがね、外から来るだけじゃなくて、自分の中からも外へ放射されるのね。
なんかこう光が流れてるような感じします
ね。そうです、そうですね。それでその光がね、交流するのね、入ってきて出てきてっていうね、それを繰り返してるのね。それでそれが神様のね、姿なんね。神様が全てっていう感覚になってくるよね。
私が赤くなってる気がします
ね。そうですね、はい。
ありがとうございますずっと言い続けてたら涙が溢れて通らないっていう現象はどういうことなんですか。
ねえ、涙っていうのはね、心をね清めてね幸せしてもらった時に、はい、その時後から湧き出てくるよね。悲しい時に、ね、悲しい時にね、涙流してるけどどうじゃないよね。悲しい時に神さんの清めの光が入ってね、悲しみを消してもらって幸せになった時に涙が溢れるの。ね、だから悲しいから泣くじゃないね。清めてもらって、ね、涙が流れるね。で涙が光ってるよね。
車止めたんだね、危なけ目にワイパーついてないから止めてしばらくちょっと止まらなかったんで、
そうね、はい、ちょっとワイパーつけられないね、はい、
それも玉木さんにちょっとお話ね、お題出させていただいた
そうね、だからものすごい神様の大きいね、愛の清めの光を受けてるのよね、ずっとね。
すごく熱くなってきているのが、いただいている光がすごく熱くなってくる。去年のね、12月20日に、次女12歳で亡くしたんです。でお葬式だったんですけれども、娘が1年の闘病の中で、私や主人やその周りのね、家族とか知り合いとか、そういう人たち全てをね、提供させてくれた、そういうふうに思えたんですよね。だからもう本当に苦しい思いもしたんですけれども、その中でやっぱり学ばせてくれることがすごく大きくして、その価値観を変えるっていうほどに、特に主人ユーロス論的なんで、目の前のことで全てっていう感覚、男の人っていうのは、まあ、そういう感覚だったのが、あの子がその魂がある日飛び込んできた、主人のここに飛び込んできたその瞬間があって、その瞬間に娘がそのリルはお父さんとお母さんの子供であって、子供でない一人の人間として、今まさに最後の魂の修行しようとしている、でその修行しようとしているあの子の足を引っ張っちゃいけない、でそれはどういうことかを言ったら、そのあの子の症状で悪くなったからといって、その揺れ動く悲しみ苦しみ辛く思う、その一喜一憂する、そういう思いをしていることが足を引っ張ることになる、だからどんな状況になろうと、どういうことになろうと、ただひたすらに支え続けるのが、今のお父さんとお母さんの修行だ、そういうふうにその魂、床の魂が踏み込んできた瞬間にそう思えたというのが、その10月ぐらいに出来事として起こったんですね。でその日から主人はもう180度、360度こう変わったっていうぐらいに動じなくなって、もうそれまでは本当にこう寝込んだりとかっていろんなことがあったんですけど、もうピタッと病んで、その今度は私を支えてくれるっていう状況になって、最後そのお葬式しながらも、すごくありがたくてありがたくて仕方がない、あの子の魂の歌、その私たちをこんなにも成長させてくれたっていう、それをね感じられるから、
同期を出しながら、これは肉体との別れの時であって、あの魂を生き続ける、そういう思いで、あのそう出すことができたんですね。でその当時の時に証拠に行きはった皆さんに、一人ずつありがとうございます、ありがとうございますってこう言い続けてたら、あの私はそれでもこう昔の友人がね駆けつけてくれたりとかして、やっぱり涙も出たりとかしてたんですけど、だんだんだんだんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますって、もういっぱいの人が来てくれて、その来てくれたことにもまたありがたい、それでありがとうございます、ありがとうございますって言ってたら、だんだんだんだんそのありがたくってありがたくって仕方がなくなってきて、でそしたらなんていうのか、心がだんだんこう嬉しくなってきて、でふっと気がついたら、あのニコニコ笑ってたんですね。で、いや私自分の娘のねお葬式でニコニコ笑ってるわってふと思って、あの横向いたら主人がまた笑ってるんですよね。で、いや子供のお葬式で笑ってる親ってあんまりないやろなとか思いながら、でもこのありがたい、ありがとうございますの言葉っていうのは、あのなんて素敵なね素晴らしい言葉なんやろうってその時思ったんですね。で私まだその時期には、あの聖寛さんだとかありがとうおじさんだとかは全く触れてなかったんですけれども、その自分が体験したその思いを、あのその後で出会った聖寛さんや生きるな君や、それからこうやってありがとうおじさんと出会えるっていう、そういうのがその体験からこの導かれていってるように、そうなんだよそうなんだよっていうのをあの教えてくれてる、その教えてくれるのがまたあの子なんじゃないかなって思えて、すごく嬉しいですね。
ありが
とうございます。
ね、あの一番最初からね、神様は人に対してね無限の選択肢を与えて、それを選んでお幸せなにしといてね、その一つを自由に選んで楽しみなさいって送り出してくれてるよね。ところがだんだんとね、一つの番組にとらわれて、ね、これしかないんだっていうふうに思い込み始めるのね。そうすると選択肢がなくなっていくのね、縛られていくのよね。でだんだんと不自由になって苦しくなっていくのね。で神様はそれではね幸せな日がいいから、もう一回自由な、ね、心戻してあげようって一生懸命になってるよね。どんな楽しみ方、自由なんだけどね、無限の選択肢を忘れるとね不自由になるね。だから他に無限にいっぱいね幸せになる道がいっぱいあるよっていうふうに、ね、まず気づかせて、今与えてもらっているものをねしっかりと受けるっていうのがいいよね。みんな神様の、ね、愛の表現にね、自分を幸せにするためのね神様の愛の姿ですね。だから娘さんだけ子供さんだけないよね、もうみんなそのね周りの全てがね自分を幸せにするための神様の愛の姿、愛の化身の姿ですね。それにどんどん気づかせてもらうでしょ、ね、だ気づきがどんどん増えるのよ ね、
そうですね。だんだんこう心が軽くなって、
ねね、一つしかね与えてもらってなかったじゃなかったよね、無限に与えてもらってるのは気づかなかったっていうだけよ ね、 ね、だから一つのことから無限の気づきにね、うん、導いてくれたのよね。すごいね。ありがとうございます。
いいですか。
はい、どうぞ。
僕今ね、最近釜ヶ崎湯ところでですね、西成区のアイリンセンターで、まあ、ホームレスが1万5000人ぐらいいてるところがあるんですよね。まあ、全国で3万人ホームレスしてますね。で、まあ、炊き出しのボランティアしてるんですよ。で、1500人ぐらいのホームレスの人が来てるんでね。で、ホームレスの人って、やっぱりこう、家なくてね、ずっとこう、まあ、リストラか、まあ、要するに、そこまで落ちた人じゃないですか。で、その人ら見ててもね、なんかこう、すごく楽しそうな人たくさんいてるんですよね。家もなんもないんですよね。で、まあ、僕、この間、まあ、1000人ほど橋をこう、バーッと囲ってたんですよね。こう、投げてる中で。で、その中で、やっぱこう、ありがとうございますっていう人もいてますし、こう、無視してこうやって来る人もいてるんですけども、やはりホームレスの人、まあ、僕は僕なりに自分で気づいてると思うんですよ。まあ、その前の、そこ終わった後でいつもの教会行くんですけどね、 まあ、僕はクリスチャンでも何でもないんですけど、でそこの教会の神父さんがですね、ホームレスの人ですよ、あの、まあ、キリストの、まあ、パンですとか血ですとかで口にこう入れてくる、まあ、ホームレスの人っていう人はね、そのパンを食べたい方もいるんですけどね。で僕はパン、あの、言われた時に、あなたは神の子です、ね、光ですとか言われてですね、で僕は結構単純でとかそういう聞いて、ああ僕は神の子かって、ね、素晴らしいんや、光なんやと思ってね、その時に自覚して、で僕はそういうのをでも自立していってるんですよね。でホームレスの人たちはその中でですね、やっぱり全然気づいてないんですよね、自分が素晴らしいということを。あの人たちはね、まあ、素晴らしいと自覚で成長してくる、成長止まってるわけでしょ。な、見方としてですね、そのホームレス の、ね、あの人自体をですね、気づかしてあげなあかんのか、そのままほっといてですね、まあ、傍観やからおかしいですよ、そのまま受け入れた方がいいのか、その辺が僕判断につきかねるんですけど、どうでしょうか、そういう人たちに対する対応は。
ね、あの人が、ね、自分の思いでおせっかいすると本当は逆にマイナスになることが多いんですけどね、うん、ありがとうございますって唱えてると神様が自分の中に入ってくるのね、神様全部分かってるね、でこの人にとったらいつどういう助けを与えるのが必要かって分かるんだよね。で神様が自分を使ってくれるとね、一言パッと出た言葉が愛を理解してくれるね、自然がいいね、自然に振る舞うのがいいね、非常に置いて使ってくださるという感じでね、ありがとうございますという気持ちがあればもう自然に神様の声を使ってもらっているよね。で必要だったら言葉に出るし実際行動にも出てるしっていうね、旅々のボランティアなんてもう自然な働きじゃない。
でもそのね、ボランティア、そのホームレスでね、ありがとうございますって言わへん人は気づいてないわけじゃないですか。ありがとうございますって言ってる人はもうそこそこ気づいてると思うんですけど、言わへん、そのただこうやってね、端をこう取る人間にね、もっとあの気づけよと。ただ別に。
傲慢
になる。
それはもうね、あの自然に気づくようにね、
自然に気づくように、
うん、その内心心でありがたいなと思ってね、そういうふりをせんな人もあるのよね、
あ、
そう、習慣性が残ってたらね、
ありがとうはって別に言わん
で
言
うわけ、心ではね、感謝しててもね、ね、そういう癖って残ってたらね、うん、やっぱりそういうふうにとっけない仕事するときあるじゃない、ね、でもそれね、あのだんだんと消してもらうわね、それで自然にね、うん、感謝を表現するように変わってくるよね。だからもう自然でいいね。
自然
で。はい、ね。一番楽な方がいい
の。ありがとうございます。こちらから言っていったらどうでしょうか、みんなに。
あ、それはいいよね。
どうぞって言ってるんですよ、ね。
それありがとうございますの言葉を加えて。
ありがとうございますって言うて。
でその5回、10回かでまたその
気づ
くんだ。ありがとうって言って。
口でじゃないですか、こう橋渡すのありがとうございますとかって言って渡していくの。
かえってそれに感謝に。
ありがとうござい
ます
言いなが
ら渡っていこう。そういう感謝を言わなくちゃいけないことが、ね、本当のボランティアってね、本当のボランティアっていうのはね、神様への、ね、感謝と恩返しなのね、神様にね、あの感謝するっていう意味でね、恩返しでさせてもらうね、だから神様への感謝だよね、本当はね、神様に感謝してありがとうございますってね、でその神様のお手伝いでお足なりにね、ご飯を差し上げるわけよね、それが自然に口に出るとね、その言葉が相手にも届くのよね、相手の感謝を引き出す働きをするかもしれないね、だからそれも相手次第ね、っていう時自然に出た方がいいね、ね、もう強く反発してね、殴り殺したら
打てるんですよ、
ね、そういう時は出ない方がいいのね、そういうのは自由自在にね、自然な方がいいと思う、
あのご飯食べてる時に、ね、歌を歌ってあげるんですよね、でこの間は ねカレーがねちょっと足らなかったんですよ、ものすごい並びすぎて、ね、カレー当たらへんかったホームレスがね、やっと当たりかなんか知らないですけどね、僕はあの素晴らしい歌を歌ってたんですよ。花とかね、歌ってたんですよ、うるさいとか言われて、そんなことないやろ。
本当にありがとうございますって言えた心だから。
あ、うるさいって言われて。
ありがとうございますって言える心になれるかって。長く言ってたもんね。ありがとうございます。
増えてくるんちゃうかな。ムカつきます。
そうだね、だからその、ね、その人もムカついてたよね、多分ね、ご飯のカレーももらえなかったね、お腹空いてるのにね、みんな幸せそうに歌歌ってると思ったら、多分そうかもしれないね。
あ、僕歌が
幸せすぎた。
いや、僕はあのやっとじが幸せなんです
ね、本当に。
もう一回ね、あ、僕ばっか話していいですか。
ダメ。
すいません。どうぞ。はい、すいません。
次次の。はい、またまた交代します。
実は今日
お
仕事
があ
の先ので何かの実は今日お仕事したんですけれども、おとつい午後が、私から言えば父、から祖母から言えば息子に、まあ、殺されそうになって、それで、まあ、相談できたんですけれども、まあ、父は半分の人、父の神経が、うち、家族内でもおかしいの丸出しで、で、そこではいい顔を通して、肌から見たら、まあ、普通に人かってなっていう感じなんですけれども、でも原因は、離婚したことから、父が、別れたんですよね、このお母さんと。で、その寂しさがほとんどの発端になって、まあ、精神的ストレス、寂しさ、孤独感、それからいろいろ、まあ、体とか経済的ストレスになって、まあ、精神分裂っぽくなって、もう体の状態で、で、無職で、不幸を支えて、どうしようもないということで、そういうストレスになったんですね。で、父いわく、全部失敗したのは祖母のせいだと言ってるんですよ。離婚したのも、体壊したのも、仕事不倫になったのも、で、私、最初、同居したんですよ、3人で。けれども、10年以上見てても、心の中に認識も良くならなかったんですよ。そういうところが被害が大きくなって、で、まあ、祖母が、押され転倒して、で、まあ、手術と入院して、まあ、半年ほど、まあ、入院とかあって、で、まあ、本人と考えて、結局は父から離れていく形になったんですね。で、祖母と父は去年の8月に結婚したんですけれども、で、父の警察から住所行けなくても、絶対どこかで探して、追いかけてくると思ったんで、言ったんですね。打った機能を寄って、おとつい、京都を持ってきて、まあ、差しかけまして、で、祖母が一回帰ってきたんで、その時に囲まれた人たちに電話したんですね。これは、まあ、現実世界ではちょっと危ない。で、実際に、まあ、死んでもらったアスファルトをいろいろ帰るんなんで、で、囲まって、それでも、父はもう、逮捕されて、今、刑務所に選べているんですけれども、で、父の性格がすごく真面目で、まあ、いい意味で頑固、敬意を、それを恨みに疲れて、で、まあ、頑固で恨みに強いな、お礼さんが尊敬してる感じなんですね、私からすれば。だから、そういう、何て言うのか、その父の傷ついた心、恨みの心を晴らす方法、まあ、ありがとうございますって、だから、祖母と一緒にしてるんですね、生活見たり。で、同居させてる方法ってあるのかなって、どういうふうにしてもね、父のそのね、
ありがとうございます、唱えるときね、人を変えよう思ってね、唱えると、ね、マイナス浮かんだままでしょ、はい、そうじゃなくてね、もう過去の一切も忘れてね、過去はないっていう風にして、新たに感じたのからね、光り輝いた姿を受けるっていう風にすると効果が早いのね。そうすると過去を全部消して新しいものを置き換えてくださるよね。瞬間に全部変わってくるのね。
うん、
でも過去を掴んでるとね、掴んでるものを無理やり剥がして消すわけにいかない感じだもんね。時間かけてね、時間かけて離させて消さないといけないよ。過去を忘れた状態の方がいいのね。
なんか10年以上もね、なかなかどうしようなかったんですけど、口で言うと逆切れして暴力振るわれるので、私の運を、で、私もこうされかけたんで、何とか、でも、どうしたらいいかで、他の仕事やってみてもダメだったんですよ、
ね、
でも、どうしようかなって思って、本当に、で、私も電話があって、本当に死ぬみたいで、
これってお手本と
だからそのありがとうございます唱える効果はね、はい、そのあるんだけどね、そのね効果をもっと大きくする意味でね、うん、無限無限に輝いてるっていうふうにね、そのねお父さんを見てね拝んで唱えるといいね、
やっぱりね、そういうふうに願いますもんね、
だからもう過去のことをもう言葉にせずにね、もうね、神様の現れといてね、無限無限に輝いてる、無限無限に輝いてるっていうね、ありがとうございますっていうふうにね、そういうふうに繰り返すとね、うん、ガラッと変わって出てくるね、ね、それもやっぱりね、あのお祈りを正しい意味でね、深めてもらう一つの、ね、勉強でね、浅い小さいお祈りの練習よりね、大きい深い勉強の方が進歩が早いじゃない。
本当にいい時も普通の時はありがとうございますって言ってても手を引けても、つまりいい気分ができるんですけど、今日ね、次のこと思い出すと根付き状態になってね、手を引いてるんで、クッと裏の世界がこっちの方がそんなに高くなるんですよ。
本当ね、
お父さんの声なんか
ね、だからあのその過去を話す勉強って一番感謝のお祈りで大事でしょ、ね、はい、そして新しいものを受け直せるっていうね心になるんでね、だからその過去を話す一つの一番の勉強やからね、
難しいです、難しいですから、
ね、う
ん、他人じゃないんで、
ね、だからそれをもう根本が拝む練習やね、ね、神様のね最高の愛の現れっていうふうに拝むのね、それを言葉にした方がいいよね、ね、親って大体ね、神様の最高の愛の、ね、表現として親として出てくるからね、それをもしマイナスで見るとしたら見る方が間違ってるからね、言葉の使い方間違ってたらね、マイナスに使ったところはね、だから今度は神様の言葉を使うわ ね、 ね、神様の愛の最高の表現っていうふうにね、親はね、そういうふうに、ね、言葉を変えてみるのね、すると輝いて見えてくるから ね、 ね、ガラッと変わってくる、それが一つ終わったらね、もうすべてを神様って拝めるから。
でしょうね、一番難しいんですよ、この世の中人間に一番月が一番怖い、
うん、ね、
にくいすごい困るんです
、うん、もう一つで卒業だからいいじゃない、
もう本当にね、
その一つの問題だけクリアすればいいもん、
本当にそれクリアしたら世界ともよくなるんですよ、うん、
はい、もう全て卒業だから最高の言葉を使うのがいいよ ね、 ね、無限の無限の輝きがいっぱいっていうふうに言うのがいいよね、はい、それありがとうございます、ね、繰り返したら必ず変わる、まず神様が応援してるじゃない大きく、ね、ない。
皆さん、また何年も申し訳ないんですけれど、今まで随分マイナスの言葉をね言ったり人を騒いたり、マイナスの心とマイナスの心を使ったり親に心配させたりそういうこともありましたけど、まあありがとうございますと復活しだしましたけど、過去のその間違った心の使い方とか言葉ですね、それをありがとうございますで浄化することできるんでしょうか。しまった、気がついたの遅すぎたと思って、これまで言ったことを話したこととか思ったことね、マイナスにどうしたらその少しでも気を曲げるんだろうか思って、今ありがとうございます、そういうことにもいいのかなと思って、いろんな意味含めてありがとうございますになってるんですけど、もうやっぱりそういうことに出会うと、これまでの自分は何やったんやろうと思ってね、もうほんまに自分で偉いことやったなということを思うんですね。ただその法的にどうとかじゃなしに、両親に心配かけたりね、弱かったり、ね、そういうこと、
ね、でもね、それはね、神様の前に自分が会った時にね、はい、神様からのプレゼントを受け損なっただけよ ね、はい、ね、損しただけなのね、自分がね、過去は全てね、だから今神様からね、無限のプラスの、ね、プレゼントを受けるわけでしょ、はい、ね、これでやっとまともになるわけでね、はい、うん、だからもう過去も関係ないよね、受け損なったっていうだけだからね、これからだからこそ受けないとっていう生き方だけでいいよね、だから幸せいっぱいって喜べばいいね、
まあ、先生に大勢の皆さんもね、こういうことを言うのは自分の懺悔の気持ちにですか、こんな自分だったっていうね、恥ずかしいところをこう、もうバッと出してしまった方がいいと思うんですよね。
もうね、でももう過去はもう相手しなかったよ。もう過去はもう簡単に消してくれるからね。もう過去にね、無限のマイナスのことは使っても構わないのにね。一言ありがとうございますで全部消してくれるから。大丈夫ね。
ありがとう。
いいですか、
はい、どうぞ。
すいません。あの人間らしさってあるじゃないですか。これ喜怒哀楽っていう中でやっぱり人間らしさってあるでしょ。僕は結構ね、ようね、あの怒ってしまうんですよね。なんていうんですか、怒りがカーッと出る時あるんですよね。で、自分の中ではね、やっぱこういう怒りっていうのは別にここまで怒らんでもええのになーって思うのにね、やっぱこう結構大きい声出して怒ってしまうんですよね。何回言うとかね、やらないと。まあ、仏の顔も3度まで、だいたい3回までは優しい顔してるんですけど、4回からなってきたら。
仏を誘ってる。
いやいや、それで、ガーって言うてまうんですよね。あとやっぱ結構反省するんですよね。あんな大きい声で別に怒る必要なかったよなと、毎回反省するんですよ。ガーって言うてまうんですよね。
だからね、天満大王や不動明堂々の人に、いつも怒りっぱなしです。
なんか意識の中でね、こんなに言うときに怒らんでもいいのになっていうのにバッと出てしまうんですよね。それはやっぱり僕のその自然体なんですけども、それはそれでそのままでいいんですか。
そうですね、うん、あとあのありがとうございますね、しっかりね心を唱えてね、神様助けさえ受け出たらそれがいいように変化しますね。必要な時だけ出てきますね、それもね。
今までも自然にもうほんまにこうありのままでずっとやっていったらいいんですか。
あとありがとうございますをね、
最後にあのありがとうございます、
ね、はい、もし必要なかったら消してくれるね、怒りの思いはね、うん、ちょっと消えるからね。必要だったら出してくれるのね、うん、必要なだけをちゃんと出してくれるから大丈夫ね。
もう自分の言いたいことちゃんと言うて明確に、
うん、そうね、
それもうほんまに
もう自然でいい、
ありのままでいたらよ、
自然でね、はい、
ここで怒ったらあかんとか、あんな怒らんとでよかったとか別に反省せずに、
う
ん、
もう自然に、
自然に、
うん、ありがとうございます
でね、自然にほんまそれがなくなって、
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、過去を使わないっていうか使わなくなる方法っていうのはありますか。
もう一番いい方法がね、うん、神様へ心を向けることでしょ、ね、神様へ心を向けた状態っていうのは無限の無限のプラスのことは使った時にね、だから無限の無限の幸せでいたいっていうとね、神様に向いてるからその時過去を使わないね。だからいい言葉を無限の無限のってつけるというね、必ず神様に精進があるもんね。それでありがとうございますって言ってたらね、それで十分ね、もう過去なんていうのもね、もう自然に離れてしまうね。普通ね、選択肢が少ないのよね。この世でもこの世だけが全てって見るとね、執着するのね。でも無限のチャンネルがあるって思ったらね、執着しなくなるでしょ。で、幸せでもそうよね、この幸せしかないって言うとしがみつくのね。無限の無限の幸せって言うたらしがみつかないね、だから過去は一切つかまなくなるね。それで無限のとかね、無限の無限のっていう言葉をつけるとね、選択肢が無限に広がるでしょ。そしたら執着しなくなるからつかまなくなるね。それで新しいもん神様と受け直せるんだよね。だから無限のってつけるといいね。
それ例えば、どうしてもこう合わない人とかでも、そういう気持ちがあっても言葉として、この人は神だから無限の無限の神様ありがとうございます言葉を言ってると、それが自分が自然と変えられていくっていうこと。
うん、そうね、今掴んでるもんでもね、うん、そうよね、うん、それをプラスにね、言葉変えて思い返すことによってね、それがね、とらわれがなくなるし、またその一つでなくて他に無限にいっぱいあるでしょ、ね、心をぐっと広げるだけでね、その一つ使わなくなるよね。いろんな意味の掴みが離れていくのね。ありがとうございますって言葉はね、全ての縛りを消してくれる大きい働きですね。 真央ちゃんいろんな教え出てきてもね、教えてしまってきてたのね。で、本物の時代はね、本当の神様直接降りてね、全部の縛りを解いて消してくれるのね。だから神様の教えはね、例えばお釈迦さんの教えにしてもね、イエスさんの教えは素晴らしいよ、ね、でもそれしかないって言ったら縛りなのね。ね、お釈迦さんの教えこれ最高って思うとそれ一つしかないでしょ、大きい縛りになるよね。でもね、それ以上の教えがね、無限にあるんだと言えばね、ね、その教え受けた時はそれをその一瞬楽しめばいいだけね。でも他に無限にあるから他のも教えもね、受けないとそうよね。それと自由になって縛られなくなるね。だから無限の選択肢をいつも与えてもらってるっていうね、そういう気づきを与えてくれるのがありがとうございますなのでね。だからありがとうございますってね、唱えるんでも無限のってつけるともう一つね、自由になって早く効果が出てくる。ね、はい、ありがとうございます。
肉体の老いって年を取りますよね。肉体的にどんどん衰えて、これもやっぱり神様が与えてくれた何かの、
まあね、これね、あの肉体は年取るとね、弱くなるとかね、衰えるとか言葉を使うでしょ。これ逆に使った方がいいかもしれないね、みんなね、ね、年取るほど元気になる、若返るって言うんで、みんなが使い出したら逆になるね、ね、年齢重ねるほどね、みんな若くなる、
精神的には若く
なる、いや、肉体的には、身体、新陳代謝早くなるのよね、年取るほど上手になるから、受け直しが上手になるからね、うん、新陳代謝早くなるって思えばね、若返るよね、やっぱり無限の選択肢の中には、その若返る方法もあるんだよね。言葉がやっぱり大事だと思うね。
寿命っていうのは
本当は一瞬一瞬がね、生まれ変わるよね。だからその寿命があるっていう選択肢もあるけどね、寿命なんかも相手にしないっていうのもあるのね。いつも新たに生まれてるって言ったらね、もう寿命いらないよ ね。寿命っていうことはない方がいいよね。ね、
ない、
うん、高い番組には寿命はないもんね。永遠に生き続けてるだけだから、
うん、この肉体にとらわれない
し、とらわれない方がいいよね。だから一瞬一瞬神様の中から物質化されたっていうふうに見るとね、もうとらわれないよね。
輪廻転生もだから
低い番組だけにあるのね。
でも今この生きている私たちから見ると輪廻転生もだいぶ高いようには見えるんですけれども、そうではない実は。
そうね、みんな言葉の縛りの中にはまり込んでるね。ね、言葉に縛られない方がいいからね。だからもう自分はもうね、神様から一瞬一瞬ね、物質化して現れてるって言えばいいね、自由自在に現れてるってね、天から舞い降りてるって言えばね。
あの人ってね、やっぱりその反省とかね、過去の積み重ねで学んでいくもんだみたいなところをこう思ってたんですけど、それさえもない。その一瞬一瞬の生まれ変わりだったら、ね、一瞬一瞬に新たに掴むっていう気づきがあれば、そこからまた大きくなっていける。
まあ、反省っていうのはね、神様に背を向けたっていうことから、ね、考えると、反省ってね、神様に向くことがね、本当に反省よね。それだったらいいよね。
そういうの反省、
うん、それだったらいいよね。神様に向き変える、向き変わるっていうのはいいよね。だからありがとうございますに戻ればいいよね。ね、今までありがとうございます忘れてたっていうね。だからね、本当の反省はありがとうございますに戻ればいいっていうね。
あのちょうど銀閣寺のところに今日見物しまして、銀閣寺のところにありがとうシールのホールみたいなのがあったんですけど、あのなんかボランティアとかでありがとうシールみたいなのが、まあ、ありがとうシール読んでもらったりとかあったりしたことはあるんですか。
うん、そう、みんなそれぞれにね、自由にしてるみたいね。
なんかそのいろいろ経験とか、なんかこう、そういうシールを見てやる効果とか
あるんですか。あるよね、一枚のシールからでも光がいつも放射され続けるからね。人がそこにいなかったでも光が出続けるでしょ。周りが全部明るくなるしね。ただそれを見る人はこれを見ることによってお祈りするしね。だから奇跡がいっぱい起こってるね。特に交通事故なんかでいっぱいね、事故が、まあ、毎回起こるようなところでもね、 これ一枚貼るだけでなくなるね、事故が。だが変わってしまうんだね。ね、うん、番組が変わるんよね。光り輝いてね、うん。だからそれだけの効果もあるからね。どんどんね、あちこち払えた方がいいかもしれないね。
勝手に貼っても問題ない
ね、まあみんな自由なんでしょうけど勝手に貼っても断って貼ってもね、まあまあみんなの喜ぶようにね、自然にね、うん、なればいいでしょうね。
見えないところにそのシールを貼ってい
いんですね、効果があるんですね。ね、自分の体に貼るんでもね、外向きに貼ったら外へ光行くけど、世の中へ行かんかっていうとそうではないよね。一枚のシールは全方向に光放射するよね。
バンドエイドにありがとうございますとか、
本当全方向に光放射されるからね。だから影に隠れて貼ってもね、全方向に行くってね、全部通り抜けていくからね、大丈夫よね。だからどれも自然にね、目立つように貼ってあげた方がいい場所もあるんでね、その時は自然に目立つんですよね。でもね、あのね、隠れて静かにっていうのもいいよね、謙虚にね、貼っとくのもね。
いいですか、
はい、って
あの人間のね、あの使命役割ってあるじゃないですか。僕はまだあの、まあ、人間性向上を高めようと思って日々、まあ、あの やらせてもらってるんですけどね、いまいちこの自分の使命とか役割とかが見えないんですよ、なんかこう湧き上がるグーっていうのがね。でもそういうのはやっぱこういつか何かの拍子でブワッと 出てくるんでしょうか。それか、まあ、日々の中でそこにいてるだけでも役割を達成してるのか、その辺ちょっとお聞きしたいんです
ね。本当の使命役割っていうのはね、その人の本当の個性を発揮することよね。で個性ってね、あの全体と一つにつながらない個性がないのね。例えばこの体が全体するでしょ、これ指がまずあるよね、これつながってるか親指と最初で名前決まるよね、個性が決まるんだけどね、これを切り離したら指のね、脱皮が落ちてるよ。その時ね、親指だったって言うけど親指違うよ。ね、役割ないんだよね、これ。ね、切り離した指はね。うん。今度それどこへつけるかわからないじゃない。ね、役割決まらないね。だからこれ、神様と離れた時はね、人の個性、役割ないの。はっきり言うとね。うん。だから神様と繋がって初めて個性が、ね、役割、使命がはっきりしてくるのね。そういう意味でね、ありがとうございますって唱え始めた人が、個性が自然にね、輝いて出てくるのね。で、目的も決まりね、使命もね、役割もはっきり、ね、自覚できてくるね。あと、ありがとうございます、唱えるかどうかよね。
やっぱり自覚があるわけです。
出てくるね。
まあ、僕の友達も結構政治家が多いんですよね。で、まあ、日本を変えるとか、こう言ってるやついてるんですけど、で僕はいまいちその辺はね、また僕は僕でやっぱ違う使命があるなと賛同はしますけども、その男は僕が日本を変えていくんやってガーッと行くんですよ。それが僕の使命やとか言うてね、すごいなと思うんですよ。でもね、その自覚がないんですよ。で
もそれね、勝手に思って分かんのね。切り離した指がね、そうでしょ、勝手に自分がこうやるって言ってね、通用しないですね。まず神様とつながらないとね、ね、本当につながった時にね、どういう自覚が出てくるかよね。
それはありがとうございます言い続けたら自覚できるわけ、
出てくるね。神様が自分をね、一番いいようにね、使ってくれるね。その時にその使命がはっきりしてくるね。
やっぱり明確にはっきりしてくるわけ、
してくる、して
くる、うん、ぼやーっとしたやつやな、明確に
はっきりとね、
私の使命はこれだ、ああいう感じで
出てくるね。
それは出会いであったりとか、何かの誰かの言った言葉がピンときたとか、そういうものだったりする。そうじゃなくても中から、
もう自然にね、神様は必要なものを与え続けてね、いい働きになるようにどんどん変えてくる、自然に変えてくれるから、
無理に無理やり要するにそれを見つけに行かんでいいわけですね。
うん、そうしたら全然ありがとうございますんでね、受け直しさえ上手にする練習をすればね、そしたらもうここに存在するだけでいいっていう場合があるのね。ね、このように存在するだけでね、世界を平和にする働きするかもしれないね。実際肉体使って何も働いてないのね。ただね、ずっと寝てるだけでもいいのね。ね、うん、それでもね、それが一つの働きだったらそれでね、大きい働きね、全部果たしてる姿を撮るのね。
寝てても、
うん、寝ててもね。
なる
でも石ころ一個見ててこないよね、じっとしてるよずっとね。それでもね、宇宙を極めの働きしてるかもしれないね。だから全てそうだよね、神さんとつながった時大きい働きです、ね、
すいません、
はい、
勉強不足で申し訳ないんですけど、あの神様とつながってるとかっておっしゃっていただきましたよね。それってどういうふうに神様とつながってるっていうですね、自分の中であ今神様とつながっているなっていうのをどういうふうに感じることができるとか、そういうふうなことです
ね。それあの最初からね、自分から神様と一体かどうかのね、ね、神様を呼んだってね、自分の器の中入ってきたって小さいね、まだね、そうじゃないのね、うん、ありがとうございますってね、唱えてるうちに、ね、神さんの方から必要な助けをずっと与え続けてね、それで自分を神さんの中へ投げ込ますような気持ちに変えさせてね、それで神さんの中へ飛び込んで一体化するのね。その時に神様と自分とガラッと置き換わってくるね、神さんの心が自分の心になるのね、うん、その時から神さんの心はよくわかるのね、だからもうそれも自然にね、そうしてくださるよね。
捉えてないうちに神様を感じること
ができる、ね、うん、自然にね、うん、気づきを与えてくるから、
はい、前回おっしゃった時にある女性があのこの辺であの山ヒルが、ヒルが飛んできて首筋についたらしいで、あの怖い、気持ち悪いって言ったので、でその時その話をちらっと聞いたときに、プラスの言葉をかけようと思って、そういえば、おじさんが、なんか、夜の時代から昼の時代に変わったって言ってたねっていうことをちらっと言ったんですけど、もしおじさんが昼がついたときには、どういうプラスの言葉を
かけようと思って。ヒルってね、あの虫編にこう至るとか言うじゃない、ね、虫はあの私なき虫の心よね、ね、自我の私の心がなくなったらね、それが再婚いた時は神様になるんだよ ね、神様になるって言って
じゃあ神様ついたんだよ
って。そうですね
ヒルというご存知ですか？ヒルという字
漢字ですか？
はい、
今言った、はい、いや、言うとき
に虫に甘えいただいた、はい、虫に甘
え火っていうのを、まあ、神様の火っていうか、まあ、お日様の火って言われてルをまあ流れるっていう、
そうね、それはあるよね、
そういうふうにいろいろ考えた、う
ん、まあ、レビュー様のもあれもね、あのヒルコと書いて、
そうね、あの、まあ、ヒルコっていうね、神様がいてるよね、これはあの電磁波的な働きをねしてるよね、光る子っていう意味でね、だからこういうような感じでヒルコはそうよね、電磁波的な働き全てを総称するよね、光をね、光の流れを指してるから光が取り込んできたっていうので中にまで入り込んできた。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。